はい、今日からですね、木曜日が、ゲストをお迎えする、日になりました。したがって木曜ゲストコーナーの第1回目です。今日はですね、創業186年目を迎えられました株式会社塩野中興の塩野博さんにお越しいただき、自社のねピンチをチャンスに変えた経営、その裏にあった自社の強みの見直し、そして実践されたブランディング手法についてお伺いしていきたいと思います。塩野さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずね、御社の業務内容をご説明いただけますか。
はい、業務内容としましては先鉄鋳物を製造しております。
はい、
といっても難しいですよね。全国でも500社ぐらいしかない業種なので、簡単に説明しますと、砂で作った型に溶けた鉄を流し込んでいろんな形の製品を作る仕事です。
まあ、いろんな形の製品ということで、これ具体的にどんなものをお作りなんですか。
はい、主に弊社で作っているものはポンプの部品であったり、繊維機械の部品であったり、建設機械の部品など、いわゆる産業機械の部品を製造しています。ポンプメーカーや建設機械のメーカーから受注して鋳物部品を製造しますので、メーカーではなくあくまで下請けの仕事になります。
それではね、ここで御社の歴史をお教えください。
はい、弊社は1830年天保元年より与謝野町の地で鋳造業を営んでおりまして、私で7代目になります。
冒頭にご紹介した創業186年、そして塩野さんで7代目ということなんですね。
はい、創業当時からずっと鋳造業一本で来ておりますが、作っているものは今と全然違いまして、昔は鍋や釜など一般の家庭で使用するものを主に作っておりました。
はい、
2000年に工場移転をしまして、新工場で最新の設備を導入して鋳造製品を作っております。現在の社員数は24名、平均年齢は38歳といったところです。
これちょっと製造業から来るイメージでいうと、この平均年齢って僕は若いなと思ったんですね。はい、じゃあこの社長から見られたこの御社の魅力をズバリどこになりますか。
はい、社員の平均年齢が業界でもトップクラスに若いということもあって、会社の中がとにかく明るく賑やかな雰囲気なんです。
はい、
例えなら大学等のサークル活動しているような、そんな感じですね。
その雰囲気で仕事をされていて、こうなんか特にいいなと思ったことっていうのはありますか。
はい、例えばですね、急に大量の受注があったとしても全社員が一丸となって何時になっても完成するまでやりきるんですよ。そんなパワーとチームワークが弊社の魅力です。
じゃあね、似たような質問になると思うんですが、社長から見られたこう御社の今度強みっていうのは何でしょうね。
はい、2000年の工場移転を機に最新の設備と半自動の製造ラインを導入したことで生産効率が飛躍的に向上しました。少量多品種の生産にもロスなく対応できるようになり、お客様からは他納期に対応してくれるねだとか、約束した納期を守ってくれるねだと言っていただいております。
そんなこう、塩野さんなんですが、ブランディングに至ったこう経緯といいますか、きっかけをね、ありましたらお教え願いたいんですが。
はい、リーマンショックの時弊社はかなりの打撃を受けました。
はい、
生産量が5分の1になって1週間に1日仕事をしたらいい、そんな状態になりました。
そこでこうどんな手を打たれたんでしょう。
はい、こんなまあ悲惨な状態でも今がチャンスだと前向きに捉えて、普段できないことをしようと社員とともにいろいろ考えました。ホームページを作ったり、
はい、
勉強会をしたり、
はい、
工場を明るい雰囲気にしようと思って設備の色を塗り替えてみたりであるとか、はい、とにかくお金をかけずともできることを順番にやってみました。
はい、まあ本当色を変えたりね、こうできることから順番にっていうことだったんですが、その結果はどうですか、いかがでしたですか。
当然これらの取り組みですぐに成果が出るっていうものじゃなくて、膨大な赤字決算になりました。
はい、
そして多くの社員が残念なことに辞めちゃったんですね。
うん、
ものすごくショックで、みんな薄情だなって思いましたね。
うん、そこからこう何かやっぱり気持ちの変化があったと思うんですけど、どうでした。
はい、この時僕は逆にですね、残ってくれている社員に対して本当にありがたいなって思いました。
はい、
それで今いる社員は必ず幸せにしてやろうという気持ちになったんです。
はい、
社員に幸せな人生を送ってもらおうと思えば思うほど生き方とか考え方に口を出すようになりました。
ほう、例えばこれどんな風だったんですか？
はい、人としてその態度はどうなんだとか、
はい、
みんなのこと全体最適のを考えて言っているのかなどよく言っていた気がします。
は
い、
うん、
でもそんなことってルールなんてないじゃないですか。
はい、
すごく難しくて社員全体にどうやって浸透させていったらいいんだろうって考えている時に、工場長が経営理念やビジョンといった指針となるようなものを作る必要があるんじゃないかって言ったんです。
その指針にあたるその経営理念とビジョンの構築がいわゆる会社の、まあ、中心というかコアっていうかね、元をこう見つめ直すことにつながって、こう新たなビジョンとかね、経営理念による、まあ、あの私がテーマにしている会社御社自身のブランディングがこう始まっていったということでよろしいんですね？
そうですね。それから数名の社員とともに経営理念やビジョンを作り、考えていったのがきっかけですね。
まあ、このピンチにね、まあチャンスに変える経営にこういよいよ動き出すわけなんですが、その時のブランディングの、ね、目的を掘り下げていくと、より具体的に言うと何がこれ見えてました、ありましたですか？
はい、ブランディングってあまり意識しないで今まで来たので、
はい、
合ってるかどうか正直よくわからないんですけれども、
はい、
こんな会社にしたいっていうような思いを貫き通すことなんじゃないかなって思ってます。
はい、
そのためには経営理念やビジョンが必要になってくる。
うん、
でもそれらは僕自身、僕一人が思ってるだけではダメなんですよ。
これなぜダメだと思われましたか？きっかけみたいなことはありましたか？
はい、僕だけ考えてホームページやメディア等で発信しても、なんて言うんでしょう、こうほんまもんじゃないっていうか、
うん、
まあ、薄っぺらいというか、
はい、
なんかすぐにこう化けの皮が剥がれちゃうっていうか、
はい、
だから社員と共に作る必要があるって僕は思ったんです。
うん、
社員がどんな時も理念とビジョンを意識して、仕事をしている時もプライベートを過ごす時も、もうずっと意識してほしいっていう思いでしたね。
なるほどね。すなわちこう塩野さんにとっての会社っていうのはこれどんなものなんですかね？
はい、僕は会社って建物や仕事の内容を指すことじゃないって思っています。
はい、
そこで働く社員が大切というか、
はい、
全てだというか、
はい、
だから社員の意識が変わって理念を大切にし、ビジョンに向かって行動しないとブランディングって言えないって思っています。
ね、そろそろこう本質が見せていただけるお話になってきたんですが、ここで一旦ちょっと CM を挟みたいと思います。はい、本日はですね、ブランディングで、自社の会社のこう魅力強み、それから社員に対する思いの調整とかね、社長自身がこうどういうふうに会社を見ていくか、それに伴ってこうどう会社が変わっていくかという話をね、今日は塩野さんにお越しいただきましてお話をお伺いしております。ではね、今までお聞きしたそのブランディングのプロセスによってね、生まれたものを教えてください。
はい、もちろん先ほどお話した経営理念とビジョンができたというか完成したっていうのが一番なんですけれども、
はい、
作っただけではもったいないし、意味のあるものにしたいじゃないですか。
はい、
なので取引先や協力会社、金融機関や社員の家族を招待して理念発表会を開催しました。
理念発表会とはどういったものだったんですか？
はい、外に向けて自分たちの理念であったりビジョンを発信することで、
はい、
なんて言うんでしょう、こう後戻りできないようにというか、うん、もっと言うと必ず達成するんだっていう決意表明みたいなこう場にするために開催したんです。
なるほど。
弊社のビジョンは100年後も成功であり続けるです。
はい、
そのためには社員の意識を変えて成功に導いていく、そんな必要があります。
はい、
成功って造語なんですけれども、
はいはいはい、
成長のせい、なるっていう字に幸せで成功って呼んでいます。
はい、これで幸せになるで、まあ、成功なんですね。
はいはい、人として成長することが人生における幸せであるっていうような意味です。
その成長を、ね、遂げるためにはどういう考え方で、これ今度取り組みはどうされましたか？
はい、成長ってですね、こう誰かがさせてくれるものではないんだろうなって考えています。
うん、
こう自分はどうしたいのか、
はい、
こうもっと深いところでは自分はどう生きていきたいのか、
はい、
それを自分で考えて提案して行動していく、
はい、
こんなプロセスを繰り返していくことが成長になるんだろうなって思っています。
塩野中高さんの、ね、ホームページをこう見せていただくとムービーがありまして、そこにもね、あの100年後も成功、はい、イコールこうなる幸せっていう字を書くんですが、成功であり続けると大きくあります。その思いがこう芽生えて変わったことは具体的にまたありましたか？
はい、こう社員に対する評価が変わりましたね。
ほう、
あの今までだと言われたことをテキパキとそつなくこなす社員が、まあ、こういい社員だというふうに評価してきたんですけれども、
はい、
でもこうできたビジョン、こう成功に照らし合わせてみるとなんかこう物足りなく感じてしまうんですね。
言われたことじゃダメだ、言われたことだけじゃダメなんですよね、
はい
はい、同じ社員さんでもこちら側の見方をこう変えるとこれはもう違って見えてきたっていうことなんですね。
はい、そうですね。言われたことだけをしていて本当に成長につながってるのかなって、
はい、
こう誰でもこう失敗ってしたくないじゃないですか、
はい、
でもこの失敗を恐れてばかりいると新しい考えや提案ができなくなるんですよね、
はい、
だから僕は社員がこう失敗してもこう悪いことではないよ、
うん、
それよりも挑戦しないことがまあダメなことなんだよっていうような空気作りを今実践しようとしています。
その実践しようとされている具体的なこうどんな取り組みなんですかね？
はい、取り組みとしてはワンワンカウンセリングといって、
はい、
1対1、まあ、私と社員とでこう、
はい、
お悩み相談っていうようなのをしたり、
はい、
あとこう班単位で行うんですけれども、
はい、
僕と各班 5,6 名で会社の寄宿舎がありましてね、
はい、
そこを利用してお泊まり会をするんです、
はい、
僕がこう手料理を振る舞ったり、
はい、
こうお酒をみんなで飲みながら、
はい、まあ、
ただただいろんな話をするだけなんですけれども、月1のペースで開催しています。
こう肌と肌というかこう腹を割った対話ができる場なんですね。
そうですね、はい、そのお泊まり会の名前は、まあ、私の名前がヒロシということなので、
はい、
ヒロシの部屋っていうんです、
はいはいはい、
まあ、徹子の部屋を真似てつけたんですけれども。
なるほど、はい、
まあ、こういう取り組みで少しでも社員と僕との距離が縮まって、
うん、
こんな風にならないかなっていうようなアイデアを言ってくるようになればなと思って取り組んでいます。
やっぱりその社員さんとのこう距離感というのがね、社員さん側から見たらやっぱり近い社長でいてくれるっていうのがこのすごく大事なんだなと。
はい、そうですね、
はい、あの塩野さんのニコニコした顔を見てるというのは本当にそう思いました、はい、あの他にこう成果を感じる取り組みはこうどうですか、ありましたか？
はい、あとはあのチームの団結力ですね、
はい、
それを高める取り組みとして、
はい、
4時間耐久三輪車レースっていうのにこう毎年参加をしていまして、
はい、
手作りの三輪車で4人で交代しながらなんとこう4時間漕ぎ続けるっていうようなレースなんですけれども、
ね、すごいですね。あのちょっとメカっぽさがかっこいいですよね、この三輪車ね。
はい、そうですね、
はい、このイベント自身はこうブランディングに対するこう取り組み以前からこれされていたわけなんですよね。
はい、そうですね、8年前から取り組んでいまして、
はい、
今では、まあ、当然休日にそういう大会があるんですけれども、
はい、
まあ、仕事じゃない日でも全社員が参加してくれますし、
はい、
今年はですね、3チームエントリーしまして、
はい、
1軍のチームは準優勝をしました。
お、
まあ、こんな取り組みっていうのはこう団結力を高めるっていう他にもものづくりですよね、
はい、
ものづくりの楽しさも社員に感じてもらえるようにと思っています。
もうこれはもう一石本当に二鳥も三鳥もあるような取り組みなんですね。
はい、
はい、じゃあこの素晴らしい取り組み他にはこうどういったものがありましたか？
はい、もう一つチームの団結力っていうところで高める取り組みとしては、
はい、
お昼ご飯にですね、私の妻が作る手料理の給食を毎食食べてもらってます。
奥様がこう手作りなんですね。
はい、そうなんです、昔からよく言うじゃないですか、こう同じ釜の飯を食うっていうの、
はい、
で全員であったかくて美味しい、そして健康にもねこう気を使った手作りの給食を食べて心も体も健康になってほしいなっていうふうに思って続けています。
素晴らしいですね。さあこれまでねこう逆境をねチャンスと捉え、さまざまな改革案を実践されてきた塩野さんなんですけども、そのことによってこう塩野中高さん自身のこう業績はどう変わっていきました？
はい、リーマンショックで生産量が5分の1になってから、まあ、3、4年はかかりましたけれども、
はい、
少しずつではありますけれども業績は良くなってきています。
はい、
リーマンショックの直前が弊社の生産のピークだったんですけれども、 現在、瞬間的なのかもしれませんが、ピークを超える生産量を受注しています。
おー、ピークをもう超えている生産業績を収めているということなんですね。
はい。でもですね、こう社員数は過去最大ではないので、この2008年リーマンショックの時よりも少ない人数で多くの仕事ができるようになってきていると言えますね。
これさらに素晴らしいですね。こう事実上生産効率がアップしているってことなんですね。
はい。しかもですね、管理職の人数が増えているので、工場での生産はさらに向上していると思います。これも社員一人一人の意識がですね、少しずつではあるんですけれども変化しているからだと思いますし、以前より働きやすい環境にもなってきているんだと思います。
こうどうですか、一人一人のこう意識が変わることで会社全体が変わってきたと捉えていっていいんですね、これは。
はい。工場の設備的にも会社の雰囲気的にも、どちらの意味においてもですね、言えると思います。
はい。
受注量が増えてきている要因としては、以前よりですね、大手のお客さんからの引き合いが多くなりました。ホームページを見て声をかけていただいたりとか、
はい、
材料屋さんから弊社のことをお客さんに勧めていただいたことがきっかけになったりとかしていますね。
もう広がっていってるわけなんですね。
はい、はい、本当に少しずつですが、ブランディングによって塩野重工のイメージが、浸透してきているように思います。
だからやっぱりブランディングによってこう塩野重工さんのイメージが浸透という言葉を今いただいたんですが、こう自社のイメージを変えることで生産性の向上も成し遂げられた塩野社長ですが、こうなんですかね、その目から見るとこう地域としてのブランディングの重要性っていうのもやっぱりどう思われますかね。
はい。地域も会社もですね、理屈は一緒なんだろうなと思ってます。
はい。
どういう街にしたいのかとか、どういう地域を描くか、このことを全ての地域住民の方が考えて生活することが大切なのだと思います。
そうですね。最後になるんですが、この放送を、お聞きいただいている方にこうブランディングの実践者としてね、こう一言メッセージをお願いしたいと思います。
はい。僕の使命はですね、弊社の社員を幸せにすることです。
はい。
社員から社員の家族に、そして、社員の家族からその家族が関わるさまざまな人々に幸せの波紋がね、こう広がっていけば、この地域丹後は素晴らしい街にならないかなって思っています。ちょっとこう大きいことを言っているかもしれませんが、この塩野重工からこの街丹後を変えていきたいなっていうふうに思っています。
わあ、もう最後にね、力強い思いでこう締めていただいたんですが、最後の最後にね、一つお聞きしたかったのが、
はい、
今日お話の前半でも出てきたそのコアを見つめ直すっていう観点で、これが塩野さんの場合にはやっぱりそのリーマンショックとか、
はい、
ピンチをチャンスに変えられたわけなんですが、
はい、
そういう思いで言うと、こうこの地域を思った思いの中にもね、なんかそういうきっかけになるようなことっていうのは、
はい、
むしろいい時よりも悪い時の方がこう隠れてると思われますか。うん、
そうですね、そういう時の方がこう発見しやすいのかななんていうふうには思いますけど、
はい、
うん、
やっぱり見つめ直していくっていうのはいい時なかなか見つめ直してしないですよね。
そうですよね。
ですよね。
ちょっとあぐらをかいちゃうんじゃないですかね。
だからやっぱり、ピンチほどこうチャンスと捉えようということが、
はい
はい、今日はどうも、ありがとうございました。
はい
はい、また機会があったら、この続きもちょっとお話をお聞きしたいんで、
はい、
また来年春あたりぜひお願いします。
そうですか。
はい
はい
はい、それでは、私の方から、ラジオ放送で、この今の内容に対する、お問い合わせというか、塩野重工さんホームページをお持ちですので、
はい、
先ほど言いましたあのムービーがドーンと出てくるホームページがあります。これカタカナで塩野重工と入れていただいたら、中高が漢字ですね、
そうですね、
一番上に出てきましたので、ぜひこちらで、皆様もご検索ください。塩野さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。